どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート、場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
皆さんこんにちは、大場でございます。きたきたカフェ第35回周辺です。今回も切れ長こんちきのグリーンさんをゲストにお招きしてトークを繰り広げております。今回スカイプで収録してるんですが、通信環境の問題か一部音質が悪いところがありますのでご了承ください。それでは今回もよろしくお願いいたします。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
はい、そういうわけでもうかなり長時間喋っているわけなんですけれども、ここまで喋ってですね、本当に今更じゃないかと思うんですが、
はい。
さっきまあグリーンさんのことはまあこういう番組やってますってちょっとご紹介は簡単にしたんですけれども、実際本当にこの人、どんな人かなっていうの多分、わからない方はまだまだうちの番組のリスナーの方にはいらっしゃると思いますので、
はい。
自分自身も実は何回か会ってるけど、グリーンさんについては知らないことも多々あるので、一応今日ですね、グリーンさんに、ね、うん、こういうことを質問してみようかという質問項目だけ用意してきたんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
ただもう今までの話の中でちょっともういくつか触れてる部分があるので、まあそこはすっ飛ばしますけれども、
はい。
正直ですね、まあ、自分がグリーンさんについて知ってることといえばですね。はい、まあ、まず、イケメンでイケボであると。
いや。
それから、あと、体を動かすことが好き。まあ、したりしてますもんね。それと、本当によく食べる。
食べますね。
これは間違いなく食べてますよね、よく。いや、まあね、体を動かして食べるからね、健康にいいと思うんで、全然 OK と思うんですがね。あとは、なんですかね。あとはすぐ女性の住所を聞き出そうとするとか。
いや。
まあ、それなところぐらいですかね。私が知ってるのは。
最後の。
はい。最後のって、だいたい有名じゃないですか。グリーンさんはすぐ女性に、なんかね、住所聞こうとするとかいうの。
ランニングしながらキャスをやってたんですよ。で、今ここにいますって言ったら、あれ、それうちから近いですよって言われて、あ、じゃあ近くに、もし、あ、家近いんですか、そうだったら、会いに行きますよ。住所どの辺ですかって聞いただけですよ。
だからこの前、その農家の種のコラボ会やるときに、グリーンさん好きあればコティさんの住所聞こうとしてたんで、自分もやっぱ見張ってたんですよ。万が一のことがあったらやばいと。そしたらさすがでね、さすがグリーンさんやっぱね、頭いいなと思ったのが、なんかさりげなく今度は、じゃあ今度は年賀状出しますんで、どこに送ったらいいですかという。そっちから攻めてくるからさすがやなと思って。
おい、悪いやつだな
ぁ。あ、よね。年賀状できたかと思ってですね。
まあ、年の瀬あるあるです
ね。ねえ。いやちょっとね、参考になりました、本当に。もう今後自分も。
参考
に。はい。ちょっと自分もこの手で、今度。
うさこさんも初中見舞い出すんで、後で DM で、受賞。
じゃあ、大場さん経由で。
まあ、そういうところでしか自分がグリーンさんを知らないので、まあ、もうちょっと突っ込んでですね、はい、グリーンさんをちょっと追い剥いでいこうかなという。追い剥ぎね。ちょっとざーっと聞いていきましょうかね。
はい、
まあ、もちろん答えられる範囲で、変な個人情報の質問はしませんけど。
そうですね。本名何ですかとか言われたらどうしようかと思う。
あ、これはちょっとまた話ずれるけど、まあ、ツイッターとかでもそうですけども、まあ、本名は使ってる人もいれば使ってない人もおるじゃないですか。
そうですね。
うん。で、当たり前だけど、グリーンさんも本名じゃなければ、うさこさんも本名じゃないわけですよ。
ね、
いや、本名だったら逆にびっくりしますけど。
まあ、親を呪いますね。
まあね、なんとかなんとかグリーンとか言ったら日本人じゃないよね、もはや。まあ、帰ってかっこいいかもしれないな。
王子様も名前ね、めでたく変えましたからね。
例えばこの前のおのぼりさんみたいに、まあ、外歩いてるとか、 ね、お店に行ってるとか、他の関係ない人たちがいるところで、やれグリーンさんだとか、うん、やれお、まあ、おっさんはいいかもしれないけど、いや、ウッシーとか、なんかね、そういう名前をこうの、なんかあれがね、飛び交ってるっていうのがなかなか面白いなと改めてこの前思ったんですよね。
でもなんとなくウッシーだったらなんかあだ名だなって。
ああ、まあそうね、ウッシー
なんですけどね。ねえ、ちょっとね、グリーンさんはなかなかですね。うん、
自分は人が多いところで、大きい声でグリーンさんと呼ぶのがね、ちょっと恥ずかしいですね。
ウッシーとかだったら全然なんか言えるんですけどね。
ねえ。
これはね、もうちょっと呼びやすい名前って考えりゃよかったなってちょっと思いますけどね。もう今更ながら。
自分が前会った時になんでグリーンさんにしたんですかっていうところは一回個人的には聞いたんですけど、まあもし差し支えなければ。
はい、あ、全然全然。これ僕が入社した時に、はい、当時の上司がつけてくれたあだ名なんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、僕がその当時働いてたのが、都内の某、遊園地で、まあ、戦隊もののメッカなんですよ。
もうそれだけでどこかわかりますよね、なんとなく。
ええー、だからわかる人はわかるんですけど、で、そこで働いてる面々もやっぱりその辺が好きだったりとかするから、
はいはい。
じゃあみんなであだ名つけようぜってなった時に、
はい。
その上司が、俺レッドって自分でもレッド取ってっちゃった。で、お前何な、お前何な、お前何やって全員つけて。で、その時にグリーンをもらった。
なるほど。
うん。で、グリーンって呼ばれてたんだけど、その職場で仕事中にですよ。
それはおかしいわな。
そう。だけど、呼びにくいんですよね、グリーンって。
あ、伸ばすからね、確かに。
そう。で、伸ばすのがだんだんだんだんグリーンになってっちゃって、今はもうグリーンっていう風に呼ばれるようになってたんですよね。
はあ、なるほど。
うん。面白いですよ。だから仕事してて、ブルーさんとか呼ぶわけですよ。
すごい職場だな。
仕事中に上司を呼んでるだけなんですよ、それ。
うん。
じゃあもう、ブルーさんとか、レッドさんとか、ピンクさんとか、その世界ですね。
そうなんです。
なんかもう。
でもほら、上司命令だからしょうがないですよ。
本当になんか戦隊の世界が現実にみたいな。
いや、そうそう。
じゃあ、その時、グリーンさんがもしもう主役の赤取ってたら、今、レッドさんと今呼んでると。
そうですね。まあ、許してもらえなかったと思いますけどね。うん、1年目だったんで。
まあ、でも、グリーンっていうのはいいですよね。
そうなんですね。ちょうどいい。だから、そのキャラというか、性格だったりとか、いろいろ見て、お前ブルーな、お前イエローなとか、当てはめてってたんですよ。
うん
うん、だからちょうどいい。グリーンって、立場的にちょうどいいなっていう感じがあって。
呼ぶときも、まあ、グリーンとか、まあ、ブルーとかもまだ言いやすいかもしれないけど、
ね、
イエローとかだったらなんか、言いにくいな。
いや、でも、川崎イエローさんとかいる。
ああ、とか言った。いや、でも、うん、イエロー、その、黄色のイエローというのはね、あと、まあ、ないだろうけど、まあ、これがもしピンクだったら。
ね、ちょっとピンクとか、ブラックとか、ちょっと、なんかね、
ブラックもね、特撮のキャラクターとしてはかっこいいんだけど、面と向かってブラックって言ったらなんかやばい人のような気がするな。
ファンはちょっとね、悪い人みたいな感じしますもんね。うん。
まあ、どちらかって言ったらちょっとね、悪い部分をなきにしてもあらずという気がしなくはないんですが。
全然黒くない。
いやいやいや。そこがね、そういうところにね、女性がこうね、惹かれてね、ついフラフラっと行っちゃうわけですよ。
だから、おのぼりさんパレードも蓋開けてみたら男率が高い高い。
ねえ。ね、いや、それでもね、女性二人来ていただいて本当にどれだけ救われたか。
本当ですよね。
いや、本当に。
ほっとしますね、女子がいると。
あれ、本当に野郎ばっかりで終わってたら、多分自分も家帰った感想で、あんなに楽しかったと多分言ってなかったと思います。
いや、だって女子が来た瞬間にテンションみんな上がりましたからね。
あともね。
あとポンプさんが来た瞬間に。
いや、だからね、やっぱうさこさんももし来てたら、相当モテモテだったと思いますよ。
いやー、残念だったな
ぁ。だからうさこさん最初来るって言ってたじゃないですか。うん、だからやった、うさこさん来るし、八分音符さん来るしって言って、その最中にうさこさんが、ごめんなさい、行けそうにありませんっていう、ね、DM が来て、
うん。
あーと思ってたら、 本当に同じ日かね、翌日ぐらいに八分音符さんが、いけそうにありませんって言ってきたから、もう、この企画終わった。
まあまあ、実際、本当にただベロンベロンになるだけの回だったけど。
ね。
まあ、それはそれで、まあ、楽しいイベントでございましたが。
はい。
ということで、グリーンさんの名前の謎が今分かったところでですね。
はい。
ちなみに、グリーンさん、年齢は今、おいくつなんですか？
年齢43です。今年4です。今年ゾロ目。
若い。ほぼほぼ自分と一回り違うのか。
はぁ。タコさん黙っちゃった。
いや、あ、いや、そこで年齢言わなかった。まあいいか。
じゃあこの話はちょっと、次に行く、次に行こうか、次に。
そうそうそう。
はい。
はい、次に行きましょう。
ね、もうぼやかしとこう。
はい、次に行こう。はい。そしたら、あとグリーンさんの、まあ、ポッドキャスト聞いてるとか、まあいろいろありますが、趣味としては、あと他にどんなものがありますか？
他に、
うん、
他にはですね、まあ、ランニングやってますよね。
ああ、そうですね。
で、今月、まあ、リレーマラソンの大会に出たりとかもありますし、
はいはい。
あとは、まあ、野球やってたので、野球をやるとか、野球を見に行く、野球観戦とかも趣味ですし、まあ、スポーツ観戦結構しますね。あとライブ行ったりとか、とにかく、なんでしょうね。家の中にあんまりいたくないんですよね。
なんか本当に、インドアじゃなくてアウトドアですよね。
そうですね。だから、暖かくなってきたらバーベキューやったりとか、バーベキューやる用のコンロが一人暮らしなのに二つもある。
すげえな、それは。
とにかくなんか、何回やってますね。うん。
一人じゃなくて誰かと一緒にやりたいってあれですよね。
そうですね。だからつい最近まで人からってできなかったんですよ。一人カラオケって。
ほー。もうカラオケはもう当然みんなと一緒に行くものだと。
ほう。だから一人でカラオケ行くのが恥ずかしくて。
それはでもなんとなくわかるな、自分も。
で、いざ部屋に入っても一人で思いっきり歌おうと思っても出ないんですよ、声が。逆に人がいない方が緊張しちゃうんですよ。
なんか逆にね、その、あれを意識してしまって。
そう。
いないと帰ってね、一回自分、前も自分行ったことがあるんですけど、なんか変に恥ずかしくて誰もいないのに。
そうなんですよ。
誰もいない空間でマイクを持って大きい声で歌うというのがなんか妙に気恥ずかしくて。
最近ようやく慣れましたけどね、それでもツイキャスを回しながらやったりするんですよ。
はいはいはいはい。
だからそうすると聞いてくれる人がいるからと思って、歌えるんですけど、もう多分ツイキャス回さないで一人カラオケだったらいけないですね。
まあでもやっぱりカラオケは、やっぱりなんか聞いてくれてね、
なんかね、
手拍子してくれるとか、ね、
はい、下手じゃなくて、
そうそうそう、盛り上がらないと。
そう、そこなんですよね。
自分で一人で好きなだけ好きな曲を歌いたいっていうのもあるだろうけど、
うん、
やっぱりみんなでワイワイやった方が盛り上がるしいいかなって気はしますね。
あとなんだろう、自転車とかも結構遠出したりとかしますね。
大概動き回ってますな。
そうですね。いや、体を動かすのが好きなんでしょうね。今回もおのぼりさんパレードは、うんうん、
やってましたね。
ラウンドワン行って、ずっと動いてましたね。多分ね、誰より動いてたの。
うん、わかるわかる。
うん。
もうそうなるともう、グリーンさんって家にいるってのも寝るときぐらいですね、そうしたら。
ところが最近ね、
はい。
ポッドキャストの番組が一つ増えて三つになったもんだから、
はい。
編集収録、編集収録で、家にいる機会の多いこと多いこと。
いや、まあ、それは、わかりますけど。
いや、でも楽しいんですよ。
うん、わかるわかる。
楽しいからもうまっすぐ家に帰って編集しようとかなるんですけど、ちょっと健康的にどうかなと思い始めてますね。
まあ今その話が出たんでちょっとここで聞きますけど、まあ最近その朗読の時間という一人喋っていうか、まあ朗読の新しい番組を始めて、今2回目まで配信されてて、しかも内容が池波正太郎の鬼平犯科帳、自分も大好きで、まあ、池波正太郎のことはこの前も、このキタキタカフェでも喋りましたけど、うん、まさか池波正太郎で来るかと、それと、選んだのがその、 第1回からその、案件白梅校というね。
テレビ版の1話ですから。
はいはい。
やっぱりそこからやらないとっていう。いや、でも、大場さんには、
はい。
前回、その12月
うん。
に、福岡に行った時に、
はい。
その話、この話をちょっとしてるんですよ。
してましたっけ？
したんですよ。大場さんが今度キタキタカフェで、こういうことやるんですって言って、
はいはい。
その時は、あれかな？縛りを取ろうかな？の話を
しました。あ、しましたね。はいはい。
ちょっと聞かせてくれたじゃないですか。
ラーメン屋の海流の開店前、車の中で。
そうです。で、その時に、いや、僕も実は、ちょっと朗読をやろうと思ってて、何がやりたいって鬼兵をやりたいんですよ。ああ、いいです。鬼兵僕も大好きなんですよっていう話を、しっかり盛り上がってしてましたからね。
そっか。
ま、大場さん、大場さんだいぶ忘れてるな。
いや、もう忘れてますよ。だってもう記憶力ないもの。
な、自慢的に言うじゃん。
そう。実は、誰より先に大場さんに言ってる。
いや、あの時その縛り歌の話したのもしっかり覚えて、それ今言われなくても覚えてたけど、その朗読の部分はすっぽり抜けてましたね。
宮さんとかに言うより先に大場さんに話してるんです。
失礼いたしました。
大場さんは好きだろうなと思って。
いやいや、実際大好きだから。いや、嬉しかったですけどね。
うん、ああ、大場さん、やっちゃったな
あ、いえいえ。
いや、でも、レビューをしっかり書いてくれてたんで。
いや、書けって言われたから。
飲み屋で。
飲み屋で、ハイボール飲んで、サキイカの天ぷら食べながら、黙々と打ってて、酔っ払ってるか気がついたら結構長い文章になっちゃって、俺なんで一生懸命こんなに書いてるんだろうみたいな。
いやいや、ありがとうございます。
ごめんね、あれ見た時にさ、キタキタカフェで書いてたから、
うん、
なんか、うちらは代表して書いてんのかなって、私書かなくていいのかなって一瞬思っちゃった。
ね、ちょっと思っちゃいますよね。
いや、あれ自分の名前なんか使おうとしたら登録されてあるからダメでして弾かれちゃって。
ええー。
酔ってる、うん。酔ってる。
いやいや、本当に。だけど、まあじゃあいいや、もう番組名で、と思って。そしてがもう間違いないだろうと、自分が書いたの分かってもらえるだろうと思って。
まあ分かりましたけどね。
うん、
名前なくても分かりますよ、あれは。
でしょ？
文章で。鬼兵大好きだっていう、鬼兵熱がね、すごく。
いや、考えたら、別にレビューの文章が長いから、なんかいいことがあるっていうわけでもないんで、別に一行でもいいわけですね、あれって。
ね。
レビューがあること自体が、あれ、反映されるのであって、一行だろうが、三十行だろうが変わんないから、そう思ったら俺、あんなに一生懸命書かなくてもよかったんじゃないかと。何が悲しいで飲みながら一生懸命書いてたんだろうというね。
いやいや、それはね、受けた僕が感動するがあるじゃないですか。こんな書いてくれた。これはゲスト出てしっかり喋んないといけないなって思うわけじゃないですか。あそこで、うん、面白かったですとかだったら僕多分全然喋ってないです
よね。いや、それはないと思う。それはそれとして今日はやっぱり喋ってると思うんで。はい。いや、でもね、本当に朗読と言いつつも、これはグリーンさんに直接会った時も言ったけど、ほぼラジオドラマ的な、ね、効果音とかバッチリ入れて、あれだけね、作り込めば、それは編集に時間かかるわなと思って。
だから、意識したのは、やっぱりただの朗読のポッドキャストって、やっぱあったんですよ。
いや、ありますね。はい。
あるんですよ。で、そうじゃなくて、なんか、例えば本が苦手な人が、これだったらっていう風に聞いてくれたりとか、あと、本が読めない方がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
目が不自由だったりとか、はいはい、ね。時間がないとかっていう方がいらっしゃった時に、そういう方が聞いて、あ、面白いなって思ってもらえる。そういうこともちょっと意識したらですね、ちょっとやっぱり、ただの朗読で終わっちゃいけないな。例えば、気持ちを込めて、ね、セリフを読んでとかもそうですけど、その風景が目つぶると出てくるように、効果音を入れるとか、その辺を凝り出したら、えらい時間かかっちゃう。
それ、うん、かかるよな。それはね、外に出られず、ね、家の中でこもって黙々とやるしかないなと思いますね、あれだけやれば。
いや、一回に10分くらいの番組ですよ。
はい。
10分くらいの番組で、賞味取ってる、まあ、当然噛んでやり直したりとかもするので、 賞味その声を入れてるので、15分から20分ぐらい声を入れるんですね。
はいはい。
で、編集に2、3時間かけてるわけです。
いやー、かかるでしょうね。わかる。
10分に。完成したら10分ですよ。もうね、この生みの苦しさね。
ちゅうかもうなんか、それはほぼプロの仕事みたいなもんですね、もう。
そう、だから、実際自分がやってたのがプロの現場だったので、はいはい、そういうやり方しか知らないといえば知らないんですよ。素人で、うん、素人としてやった時にどの辺までが許容範囲なのっていうのは知らないんですよね。
いや、だからそれ言うと、もう、素人の範囲をはるかに超えてしまって、多分何も知らずに聞いた人、あれを聞くと、まあ明らかにこの人なんかそっちの業界にとっていうかプロの人だろうな、みたいな感じで。下手したらなんかそのラジオ局で流してるようなラジオドラマをなんかそのままポッドキャストで流してるようなそういう感じで、うん。
そうですね。そこは目指せたら目指したいなと思ってやってますけど、ね。
いや、多分本当に知らなくてポッと聞いた人はそう思いますよね。だからその朗読ってそのポッドキャストでもあるし、まあラジオとかまあ CD とかでも出てるのたくさんあるけど、普通やっぱり、そのね、一人の俳優さんとか声優さんがずーっと読んでるだけじゃないですか。普通に。まあ、それはそれで全然いいし、まあ、自分もつい最近ポッドキャストで、なんだったっけ、銀河鉄道の夜か。
はい、はい、はい。
うん、朗読ずーっと聞いてて、それはそれで、まあ、女性の方の語りで楽しかったけど、まあ、こういうやり方でこう、しかもその、鬼平という超メジャーなタイトルでこう、切り込んできたっていうのすごいなと思って。
これはですね、だから鬼平に対する熱もあったんですよね。うんうん、だから鬼平をやりたかったのもそうなんですけど、なんで鬼平か。時代劇自体がそんなに流行らないじゃないですか。
ですね。
うん。だけど、その鬼平って時代が違うだけで、これは僕の中ではヒューマンドラマなんですよ。だから例えば、45分ぐらいに、もう、印籠を出すとか、
ええ、
悪者が切られるとかっていうんじゃないんですよね。
はい。
なんだったら、その54分のその尺の中で、一度も刀の抜き差しがないとかっていうのが全然あるんですよ。
ありますね。
ただ美味しいものを食べて、ただいろんな人と喋って終わるっていう。それだけのドラマとかもあるぐらい、本当にヒューマンドラマなんですよね。だそういうところも鬼平犯科帳の魅力じゃないかなと思ってて。それはなんか、本当に中村吉右衛門のイメージはちょっと、まあ、頭の中どうしても残ってますけど、その、セクシーかつ、すごく心に響くような、形で、なんとか、残せないかな、残せるようなものができたらいいなと思って、まず、その朗読の一番目を鬼平犯科帳にしようっていうのを決めてたんです。
池波正太郎の、まあ、小説自体、その鬼平に限らず、いろんな作品書いてますけど、どれも本当に素晴らしいわけで、特に、これ自分も前、キタキタカフェで行ったけど、例えばその食べ物の描写とか、もう本当にその日常生活の佇まいとか、あと、特に池波作品はセリフと、あとその、なんていうの、行と行の間の間の部分がものすごく絶妙なんですよね。
そうなんですよ。うん、その絶妙な間をやっぱり、朗読で、どれぐらい開けるとか、ここは短くとか、測りますよね。
特に、他の作家の人と比べる、例えば司馬遼太郎と比べてもいいんでしょうけど、池波正太郎の文体っていうのは、ものすごくセンテンスが短くて、なんかサラサラっと書かれてて、多分、パッと見には、なんかものすごく簡単に書けるような文章に見えてしまうんですね、あれって。
いや、そうですね。文語体に口語体がだいぶ混じってきてるような感じですね。
そんな変なし、難しい漢字を使ってるわけだし、こう、ややこしい言い回しをしてるわけじゃないし、サラサラっと書かれてるけど、サラサラっと書かれてる文章に行き着くまで、どれだけ人は文章を修行したんだろうな、ここの形までこうたどり着くまでにやったんだろうなと思うと、あれやっぱ自分で文章書けって言うと、やっぱ書けないんですよ、絶対に。
そうですね。しかもそれが自分の節になって、池波節になって出てくるっていうのが、 ぱりね、すごいですよね。あ、この文章池波さんだなってわかるっていう。
例えば作品名とか隠してやって、例えば1ページ分これ読んでって言われたら、うん、多分それ見ただけで多分わかるんです、池波正太郎って。
わかりますね。
もうそれだけ特色のある文体だし、うん、だからその、鬼火はもちろんその、剣客商売でも、バイアンでも、真田大壁でも、もう、どれも本当に面白いわけですよ。忍びのものとか、ね。いろいろあるけど。だから、
ファンが来るんですよね。
うん。
ええー。
それをこうね、グリーンさんがやっていただいたっていうのは、個人的にはもうめちゃめちゃ嬉しいので、はい、もう早く、どんどん配信してください、続きを。
今だから、鬼平犯科帳、今、案件白梅行という、ね、ストーリーをやっておりますが、はい、これが6話で、はい、終わる完結の、つもりでおります。で、今、2話目まで終わって、あと4話、今、3話目を声だけ録音したところなんですが、それが終わったらまたちょっと現代劇の方をやってみようかなと思って。ちょっとまあ趣向を変えたりとか、リクエストとかもちょこちょこもらったりとかしてるんで、それもなんかやりたいなとか、いろいろ思ってます。
だんだん大変なことになりますね、それは。
うん。走れないですよ。今一番悩みなのはランニング行けないっていうことです。
まあそうですね。こればっかりはもうパソコンの前に座っとくしかないから、どないしようもないですね。
そうなんですよ。で、あと、編集してると音聞きながらやってるから、なかなかポッドキャストも聞けないっていうね。
それはわかる。だから自分も、この番組編集するときに何が一番嫌だって、他の番組が全く聞けずに、ただ黙々と自分の声を聞いて編集するしかないというのが。
そうなんですよね。
これがね、一番実はね、嫌なところで、溜まってるポッドキャスト聞きたいのに、でもこれが編集終わってない、みたいな。そういう葛藤はありますね。
でもね、そんな葛藤があったんですけどね、鬼平はなんか何度も聞いちゃう自分で。自分の声がどうこうじゃなくて。
鬼平だからねっていう。
鬼平が聞きたいんですよ、ね。
わかるわかるわかる。いや、それわかりますわ。
いや、やっててね、面白いですよ、朗読って。大場さんあたりはやりたがるんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね。いや、でもね、ここまでそのね、完成度の高いの聞かされたらですよ。なかなかね、うん、まあちょっと今のところまだ何も考えてないし、まあやるかもしれないけど、まあ具体的にはちょっとまだ考えられないですね。まあもし自分がやったら、本当の朗読ですよ。もうあまり効果音とかつけて手間かかること多分したくないんで、それはないと思います。多分。
撮ると本当にこんな大変なんだっていうぐらい大変になります。
いや、多分ね、凝り始めたら多分果てしなく凝っていきそうな気がするんで。自分も凝ることは決して嫌いじゃないんで、その後なんか本当に自分で自分の首絞めちゃいそうな気がするんで。まあまあ、どうなりますか。
でもそんなこんなで、最初アンカーで、
はい。
アンカーって、承認がいらないんで、すぐもうできたら、出せるじゃないですか。
ですね。
だからアンカーで先に先行配信っていう形でやらせていただいて、で、3月の14日に、ポッドキャストの申請が通って、ポッドキャストで、アップルポッドキャストで、配信になりましたので、ぜひ。
ですね。
昨日配信の昨日今日、だから2日間なんですよ。今日15日なので。なんとですね。社会文化部門で4位になって、総合でも32位まで行きましたね。
すごいですね。
すごい。
これはね、いや、こんちき切れ長でもこんな数字に出たことないですもん。総合なんて、こんちき出たことないですから。
いや、もう総合になったらやっぱすごいですよ。壮絶、ねえ。
そうですね。おすすめにもちゃんと出てましたしね。
これはやっぱりあれですよ、やっぱり。私が昨日やっぱりハイボール飲みながら一生懸命レビューを書いた回が。
いや、本当ですよ、本当に。おそらくですけど、レビューの数とか、この辺もやっぱり反映されてると思いますよ。
そうですね、もちろん聞いたね、再生数っていうか、それももちろんあるけど、やっぱりレビューの数とか、あの評価とか、星がなんぼとか、ああいうの全部カウントされてるはずだからですね。
そうですね。で、聞きたいと思った時にやっぱりレビュー見ますからね。
見ます、見ます。
いや、だから全然、昨日、今日と全然、今まで絡んだことのない方からフォローいただいたりとか、そのレビューいただいた方も、半分ぐらい全然知らない方なんですよ。
だから逆に言うと、そういう人たちっていうのは、切れ長や昆虫を聞いたことがない人たち。
はい。
ですよね、おそらくは。
ええー。
だからもうその、
メッセージで楽しみにしてますとか、いろいろもらったりとか、なんか、嬉しいですね。
だからそういう方々、そのグリーンさんがそのコメディパターの方とは知らずに、本当になんかラジオドラマ関係者というか、なんか、局の方とか。
言い方しないでもらっていいですか大場さんだってコメディ畑なのにこうやってね。
はい。
いや、社会番、社会風刺番組なんでみたいなこと言うから。
いや、コメディ見るのは好きだけど、自分がそういうキャラというのは一ミリたりとも思ってないので、いや、真面目な話。まあそういうことで、まあそこはさらって。いや、まあ本当にでも、話もですけど、やっぱり鬼平の次の回も楽しみに待っております。本当に、もうめちゃめちゃ楽しみです、は
い、
今。
ね、ご期待いただいて。多分、やらない可能性はありますけど、違うのにしちゃう可能性はありますけど、今と考えてるのは多分、大場さんが読んだことないようなジャンルじゃないかな。
いやいや、そういうの全然 OK ですよ。
うん。
うん、逆にそういうの面白いと思ったら、そっち読めばいい話だし、ね。
ね、楽しみにしていただければという感じですね。
楽しみ
はい。
で、その今その、まあ、ポッドキャストの話が出た絡みでちょっと聞きたかったのが、
はい。
そもそもグリーンさんはなんでポッドキャストというのを聞くようになったんですか？
あ、僕はもう、小学校の時からもうラジオ漬けだったんですよね。
はいはい。
というのは、まあ、家でテレビがそんなに見してもらえなかったんですよ。まだ、部屋に一台テレビがあるっていう時代じゃなくて、リビングにテレビが一台あって、はい、で、それはもうチャンネル権は親父が持ってるっていう状態なんで、見たいテレビって見れないんですよね。
はい。
で、そうするともう自分でもう部屋にこもって、どうするって言ったら、やっぱりラジオ聞くんですよ。で、もう、その当時、小学校のもう3年4年ぐらいから、大場さんと逆ですけれども、夜更かし夜更かしで、12時過ぎまで起きてずっとラジオ聞いてましたね。ずっとラジオつけてラジオつけてきてて、もう、それこそ、大学卒業したらラジオ業界で働こうと思って、で、まあ、大学に入ってる間にも、ラジオ業界で働いちゃったんですけど、で、ラジオの、編集とかいろいろ、そういうフリーディレクターっていう形でやらせていただいて、で、そうですね、そこからラジオにしばらく、もう社会人になって、しばらくラジオから遠ざかってたんですけど、まあ、友人から、ポッドキャストっていうのがあるから、これを本当に聞いた方が面白いから聞いてくれって言われて聞いて、で、そしたらいろいろジャンルがあって、ジャンルそれぞれ面白い番組がいっぱいあって、で、それを聞いてくうちに、なんか自分でもなんかやっていきたいなっていうのはふつふつと出てきてっていうところですかね。
ああ、なるほど、ね。ポッドキャストってなかなかまあ今でも決してメジャーなく、まあはっきり言ってマイナーな分野で、そうそう、うん。なかなかこの知るきっかけっていうのはまあ人それぞれでね、みんな違うわけで。
うん。
まあ今、グリーンさんそのね、友達から教えてもらったって言われてたけど、自分なんか未だにその周囲でポッドキャスト聞いてる人っていうのは、個人的な友達とかで誰一人いなくて。
いや、そうなんですよ。大体いないんですよ。
例えばこう職場でもこう雑談してるの聞いたって、ポッドキャストのポの字も言われたことがないし。
ないないないないです、ないです。
まあ、せいでみんな YouTube の話はよくするけど、ツイキャスのことすら言われたこともないし、そんなに世間的には、知られてない世界なんだろうかと、いうのをね、よく思うんですけどね。
だから、ポッドキャストっていうのをやってて、っていうと、ポッドキャストっていうのはこういうものでっていうところまでセットで言わなきゃいけないから、もうなんかめんどくさくなっちゃうし。
ですね。逆の言い方をすれば、周囲に聞いてる人がいないから、気楽に番組やれるっていうところも個人的にはあるんですけどね。
う あ、まあそうですね、雑談番組なんかだと特にありますね、それは。
だからこれがね、気がついたら自分の家族が聞いてたとか、友達が聞いてたとか、なんか職場の上司が聞いてたとか、そんなんがいろいろあるとなんかちょっとなーっていうところがあるけど、まあそういう心配が今のところほぼないので、まあ何言ってもいいみたいな。
僕はちょっと上司に何人かバレましたね。
まあ、クリンさんの場合は仕方ないでしょ。
たまに聞いてて、もうあれ聞いたよ。あの話。すいません。恐れ入ります。なっちゃうんですけど。
鬼兵の朗読なら聞かれてもいいだろうけど。
これ雑談はちょっと、お前、そういうふうに思ってたのかみたいになったら嫌ですからね。
なんていうんだろうな。手の内が読まれるというか、結構内面が出てしまうじゃないですか。どんな話しても。
そうなんですよ。うん、
真面目な話だろうが、まあコメディでも何でもいいんですけど、結局我々自身もそうだけれども、人間性っていうのが、一回ぐらいだったら、一回二回ならごまかして喋ることもできるけど、もうずっと何ヶ月もね、何回もやってると絶対もう出てきてしまうので、それ聞かれてしまうっていうのはなんかこう、油断してる時になんか自分のね、懐の中全部見られたような感じがして。
うん、だから怖いからっていうと今度喋れなくなっちゃうし。
ですね。だからそこは。
親は嫌ですね。
親兄弟嫌ですね。
親のネタ喋れなくなっちゃいますからね。
確かに。自分もこういうことやってるから、まあそのうちも家族に別にきちんと言ってないけど、まあうすうすは感づいていると思うんだけど、積極的に聞かせようとも思わないし、聞いてもらおうとも思わないし、
そうですよね。
これ多分うちの子供が、いやお父さんなんか聞いたよとか言われたらね、冷や汗がどっと流れるんじゃないかと思って。
いやでもね、僕もやりたいよとかになったらいいんじゃないですか。
まあね、それはそれ楽しいかもしれないけど、でも ね、いやまあなんか家族とかに聞かれるとなんか本当にこっぱずかしいですね、おそらく相当。
そのうちだって、どうも大場です。どうも大場です。
お
化けの人々っていうポッドキャストができるかもしれない。
そういう番組あんまりないですよね。夫婦でやってる番組はあるけど、親子でやってる番組っつのはあんまりないですよね。
メックさんぐらい、
ね。あ、そうか、メックさんとかあったな。でもそれぐらいでないですかね。親子でやると。
多
分。まあ、かといって別にうちの子供を誘う気はないけど。
あ、ない、ない。いや、今考えてんのかな。
いや、一瞬今考えたけど、いや、多分、あいつら喋んねえだろうなと思って。
大化けの人今日は長男を迎えて、お前今日会社どうだったんだみたいな。今日学校どうテストどうだった
もうなんか家の中をそのままなんか、ただ中継してるだけみたいな感じでね。どれだけの需要があるのかよくわかんないですけど。
あんたたちいい加減にご飯食べちゃいなさいって怒られる。終わるって。
終わる。なんかそれもほとんどサザエさんの世界ですな。いや、ぜひ、グリーンさんも。
ハウス、ね、ハウス食品が提供につくかもしれない。
いや、もしかしたら知らないだけで、結局ポッドキャストで本当に数限りなくやってるんで、我々が知らないところでもしかしたらそういう番組もすでにやってるのかもしれないですよね。
いや、もしくは息子さんがやってるかもしれないです。
まあ、いいや。
もううちの子にそっくりなんだよな、声、うん。
なんかね、聞いたような声だな、みたいな。うちの娘が、高校時か、スマホは初めて渡して、友達とやっぱツイッターとかやり出して。
はいはい。うん、
まあ一応ロックかけてるわけですよ。まあさすがに、知り合いだけ。その時に娘が、お父さん、私のツイッター一緒にするとか言う時に、いや、いいや、それみたいな。いや、
言えないことがいっぱいある。
お互いにね、こっちも逆にもし見られたら、嫌じゃないですか。
娘さんには一緒にするってことはオープンなわけじゃないですか。
はい。でもこれね、自分のまたね、配偶者と子供だとまた違ってきて、うちの奥さんにだったらまあある程度別にこれ喋るの別に、いつかもツイキャスやってた時にいきなり部屋の中入ってこられた時に会ってゲットした時もあったんだけど、まあそれはいいですよ、まだ。でも例えばツイッターとか、子供に全部こっちは書いてること見られたら、ちょっとそれさすがに嫌だなと思って。
まあね、ひどいことしか言ってないですからね。
いや、ひどくはないけどね。悪いこともしてないけど、まあいいや。気をつけよう、本当に。
いや、でもね、大場さんが例えばオフ会をしますって言った時に、
はい、
ずっと聞いてますって言って、あ、北九州の方なんですね。私も北九州なんです。お会いしたいですね。って、いざオフ会で会ったら、お前かいっていうことがあるかもしれないですよ。
もうその場で帰れと言いますよ。
お前こんな遅くに何やってんだ、帰れ。
なるほど。ポッドキャストとかそのまま聞いてるんじゃないよ。真面目に働けっつって。そのうちの話じゃないんですよ。今日グリーンさんに質問しようと思って、なんで自分の話になったかはもう、もうこのグダグダですね、進行が。まあ、グリーンさん相手にまともな進行ができるとは、まあ、最初から思ってなかったですけどね。うん。
ひどい。
うん、その意味では予定通りか。うん。いや、あと本当にちょっとグリーンさん聞きたかったことがなんかあった、
はい、
あ、そうそう。まあ、そのポッドキャストの最初のところを聞いたんですけど、前ちらっと聞いたことはあったんですが、コンチキやキレナガを皆さんとかウィッシーさんたちと始めようとしたきっかけっていうのは何だったんですか？
あ、いや、コンチキは本当にこれも縁で、
うん、
もともと、まあ、ミヤさんとウッシーと二人で、地方のクラブ向上委員会っていう番組をやってたんですね。地方クラっていう。で、それが、ちょっとクラブのことばっかりやってるのも、なんか、ネタが尽きるっていうのも、ネタ尽きるというか、分かっても、なかなか分かってもらえないっていうところがあって、
はい、
もっと、視野が広い番組にしようっていうんで、コンビニエンスなチキンたちっていうのを始めたんですよ。で、その時僕まだ、リスナーですから。で、なんか、ちょっと二人の距離がおかしくなったのか、何なのか、なんかちぐはぐになってってたんですね。うん、で、その時に、ミヤさんとウッシーが二人でツイキャスを始めたんですよ。で、その時にたまたま僕聞けて、で、聞いてたら、どうやら、もう行き詰まったと。で、やめた方がいいのかな、みたいな話になってたので、まあ僕は楽しく聞いてたので、どうもったいないなと思って、じゃあ、まあプロデュースというか、なんか間取り持ちましょうかっていうような声をかけて、で、お願いしますっていうところで3人体制になったんですね。
あ、そういう流れだったのか。
そうなんですよ。だからそれでしっかりコンテンツをまとめて、もういわゆるラジオの番組に近いような形にしてくっていうので、コンビニエンスのチキンたちっていうのはしっかりきちっと番組の形を作ってたんですけど、
じゃあもしかしたらたまたまそのグリーンさんがそのツイキャスを聞いてなくて、まあ、あくまで一リスナーのままで言ったら、もしかしたらコンチキっていうのは今と違う形とか、もう場合によっても途中でも終わってたとか。
なくなる可能性もありますね。うん。で、あと、もし、まあまあ僕も多分別で番組をやってるでしょうね。
なるほど。
うん。
じゃあその後の切れ長を始めようとしたのはどういったわけですか？
あ、切れ長をもう3人でやるって決めたときに、それが、もう、もう1年前か。もう、構想はしてたんですけど、もう、ただただ雑談をする番組をやりたいと思ったんですね。で、コンビニエンスなチキンたちは、もういかにもラジオっていう番組を作りたくて。
はいはい。
で、そしたらそれと真逆になる雑談だけ、本当にラジオっぽくない、ポッドキャストだからこそできるような番組を、作りたいと思って。で、その構想はずーっとしてて、ただ、ミヤさんかウッシーとやるっていう形で考えていて、そこまでの、その雑談で1時間毎週話せるようなレベルにお互いなるのを待って、で、あ、これぐらい喋れれば全然楽しく聞いてもらえるなって思って、ゴーサインだったんです
。なるほど。
それが7月ですね。
いや、正直言うと、雑談っていうのが多分一番ハードル高いと思うんですよ。う
ん、あ、トーク力としては一番ハードル高いと思いますよ。しかも、もう何にもない状態でやってるんで。
ですよね。
トークテーマとか何もない状態からのスタートをするので、雑談なんですよ。
本当に雑談と言いつつも、本当の意味での雑談だったら、要はその第三者に聞かせるものじゃないじゃないですか。逆に言うと、
そうです
ね、第三者が聞いても面白くないわけですよね。本当の意味での雑談というのは。
はい、
雑談と言いつつも、雑談の形を取りつつも、やはりちゃんとこの聞くリスナーのことも意識して、番組としてきちんとしたものを作り上げていくというのは、これ本当に相当な力がないとできないことで、逆に言うと、うちらなんかは、自分なんかはそれができないから、例えばキタキタカフェっていうのは、だいたい毎回テーマ決めてやってるわけで、逆に言うとテーマ決めてた方が明らかに話しやすいので。
そうですね。
うん。切り長以外でも、もちろんその雑談系の番組たくさんあるし、自分もよく聞いてるんですけども、いやー、自分まだまだあのレベルはいっていかんわな、というのをやっぱりよく思うわけですよね。うん。雑談はできますよ。もちろん、本当に、その意味での雑談はできるけど、それが人が聞いて面白いと思える雑談になるかどうか、まあ、ちょっとまた次元の違う話だっていう気がするので。
それは、明確に意識をしてます。
ですよね。
というのは、例えばハッシュタグで来てるの全部、頭の中入れとりたいとかですね。うん、あとは、まあ、イメージ、これはイメージですけど、まあ、電話してますと。二人で電話しているっていうシチュエーションなんですけど。
はい。
ただ、それで言いながら、周りに誰か人がいるっていうイメージなんですよね。
まあ、そうですよね。
スピーカーフォンで喋ってて、二人しか喋ってないんだけど、それを横で友達が聞いてる。だから、その友達にもわかるような雑談をするっていう。そんなイメージですかね。
なんかわかるな、聞いててそれ。
それは意識をし、二人とも意識をしながらやってますね。
それを意識しなければ本当の二人だけの雑談になっちゃうんで、ねえ。
それ電話でいいんですよね。
それをこっちね、聞いてて、何なんだろうっていうような感じになっちゃいますもんね、極端に言えば。
多分。うん。
いや、だから、知らない人が聞くと雑談だから簡単にできるやろうと思われるかもしれないけど、実は番組としてやるのは一番難しいところを、でもなんか、非常にこう、面白くひょうひょうとやってしまってるっていうのが、この二人すごいよなぁと毎週聞きながら思ってるんですけどね。
いや、だから簡単にやってるよねっていう人と、あれは真似できないっていう人と両極端に分かれますね。
まあ、さっきその池波正太郎の文体の話したですけど、あれも同じように、要するに、一見したところ簡単にサラサラっとできるようなものが絶対難しいんですよ。それやろうとするのは。短時間、ちょこっとだけやったら誰かの真似してできるかもしれないけど、それを一定時間、毎週毎週更新して継続して、それを番組のレベルとして一定のレベルを保ちながらずっと雑談っていう形でやって、しかも一定の人気を得るっていうのは相当なテクニックと思うんですよね。
嬉しいですけどね。嬉しいですけど、なんか手の内をさらされてるみたいで。
いや、で、こうやって喋りながら今ですね、ここでちょっとメモしながらですね、よし、いいこと聞いたみたいな。この手を使えば、
うちの。おばさんは怖いな。
だから今日は追い剥いでいくって言ったじゃないですか。
ああ、言ってた。
やっと追い剥げた。これで。
これは減るもんじゃないから別に全然いいんだ。
冗談をされたとき、こういうことが、だから聞けたからといって、じゃあ同じことが我々にできるかって言うと、またこれは違う話なんでですね。
そうですね。
そんなに簡単に真似できるもんじゃないし。
できることをやるし、大場さんは大場さんでできて、僕にできないことっていうのが山ほどやっぱりあるから。
そうです、そうです。
だからそれが、やっぱりいろんな人がやってる魅力ですよね。
ですね。いいところはちょっと真似したいというか、参考にしたいっていうのはもちろんあるし、ただそれでもやっぱね、できることできないことはあるので、
そうですね。だから自分に向いてる不向きだっていうのもあるし。
そうそうそうそう。だから、それ言ったら、まあ、どの番組も全部そうですけど、それぞれの人たちの個性と、まあ、一人でやるかコンビでやるかによっても違うんですけど、まさに千差万別で、その違いこそが、やっぱり普通のラジオ番組とポッドキャストというものの違いかな、と、最近よく思うんですけどね。
そうですね。だから、ラジオだとある程度の、レベルっていうのがもう完全に求められちゃうので。
はいはい。
ええー。 それがだから、ポッドキャストはないっていうのと、あとは、ポッドキャストが違うのは、どうしたって、リスナーさんとの距離感だと思うんですよ。
はい。
で、こんちきはラジオっていう、ラジオを見本とするっていうのがあったので、やっぱり距離感っていうのは、まあ、普通のラジオに比べたらさすがにないですけど、切れ長は、さらに近くにっていう風にしているので、まあ、リスナーさんにより近いところで、リスナーさん巻き込み型って最近言われますけど、もう巻き込んで大きくなるような、だから二人でやってんだけど、ウッシーもいるし、大場さんも出てくるし、桃屋のさんも出てくるし、いろんなリスナーさん、ハッシュタグでちょっとつぶやいただけの人がどんどん巻き込まれていくっていう。
ということは、今後、この先、コンチキや切れ長っていうのは、やっぱりその方向でどんどん進んでいく、もうそのリスナーとかみんなを巻き込んで大きくなっていくみたいな。
そうですね。なので、それこそおのぼりさんパレードとか、リアルの世界で一緒に遊ぶっていうことも一つのコンテンツとして、それもずっと考えてたんですよね。もうリアル、ポッドキャスト連動型っていう。なので、まあそうやってどんどん巻き込んで大きくなって、今、コンチキファミリーっていう言い方を最近し始めましたけど、いろんな番組も、そういうグループ化みたいな形にして、やっていけたらいいなと。なんかイベントやろうって言ったら、さっきおばさんにも、ちょっとこうしたらいいんじゃないですかっていう話をしたんですけど、じゃあコンチキでなんかやるっていうよりは、じゃあコンチキ、キタキタカフェ連動とか、ね、オールネポート連動企画ですとか、そういう形でどんどん広めてやってったら、ポッドキャスト界が賑わうかなって思ってますね。
まあそうですね。そのあたりが本当に逆に言うと普通のそのラジオ番組じゃできない世界なんで。
できない。うん、ポッドキャストとしてやるからには、ラジオにできないことやらないともったいないんですよね。
ですね。それは確かに言えますね。
うん、そこら辺は意識しつつ、だから、まあ、どんどんそういう、まあ、目標というかですね、理想の形にどんどん近づくようにっていう動きを、三人でしてますね。
なかなか興味深い話が今日聞けて楽しいですね。
もうだから大場さん巻き込まれてるわけですよ、今時期に。
今更 A で。今更 A ですね。いや、一応分かってて言いましたけど、今。
いえ。だから今後も、だから、こんちきでなんかやりますよって言ったら、必ず大場さんというか、キタキタカフェには声をかけてく。
あ、ありがとうございます。
おのぼりさんパレードやった後に、桃屋のおっさんもおのぼりさんパレード反省会をやる。で、キタキタカフェでもやる。これがもう、言わずもがな連動してるわけですよ。
そういうことで、今回第35回の中編はここまでになります。次回後編でようやくこの長い話は終わりになります。ここまで長くなろうとは、まあなんとなく想像はしてたんですけれども、やはりグリーンさん相手だと長くなって、リスナーの方にはちょっと申し訳なく思っております。ここで番組からのお知らせです。キタキタカフェでは皆様からのお便り感想をお待ちしております。番組のメールアドレスは kitakitakafe@gmail.com。ツイッターのハッシュタグはひらがなでキタキタカフェ。ツイッターの公式アカウントへの DM でも OK です。いただいた感想は番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。では。次回第35回後編でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。